皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月21日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は体制解散です。いよいよ今日衆議院が解散されまして、8月30日の投票に向けまして熱い選挙運動が始まるということですけれども、本当に今回の総選挙、体制が解散するというような感じだろうと思います。もういろいろとですね、世論調査も出てきておりますけれども、民主党による、政権交代は間違いないということですね。さらにその政権交代に伴いまして財界もですね、相当これ、人が入れ替わらざるを得ない、隠れていた問題が出ざるを得ない、さらにこの自民党を中心に、ベテランの代議士が引退したり落選したりすることがかなり広がりそうですので、まあメンバーが変わるっていうんでしょうかね、体制を支えていたメンバーが変わるというようなことでありまして、ちょうど昭和20年、8月15日を境にですね、日本になってた人たちが大きく変わったのと同じことが、まあ、今回起ころうとしてるんじゃないかなというふうに思いますね。それにいたしましてもやっぱりここまでその落ちぶれたといいますかね、日本も日本の体制もここまでお粗末になったかと、まあ、最近つくづく思うわけですね。昭和が終わる頃はですね、世界で最も21世紀に近い国だと言われていたのが日本で、まあ、確かに21世紀に近い国ではあることは間違いないと思いますが、やっぱりその裏側にはですね、日本の政府のこの官民一体となったですね、ものすごい強い力強い行動力、構想力というものが評価されていたと思いますね。特に変化に対する適応力は、ランニー石油危機の時のことを振り返るまでもなく、日本が世界一だったわけですね。やっぱりこのそういう過去の成功にあぐらをかいた人たちが平成を担っていたんでしょうね。全然うまくいかなくて、おまけに最後に小泉竹中みたいな変なのが出てきて全部ぶっ壊しちゃったということでありますから、まあそれは壊れるものが全部壊れたということですね。まあ日本はいろんな意味で変化適応力の強い国になることは未だにそれは変わらないと思うんです。意図する変化と意図せざる変化ありまして、意図せざる変化の方がかなり激しいんですね。ですからまあここで、経済も政治も我々の生活も大きく変わるということになりましたら、結果的に日本は非常に大きく動いて21世紀により強く適応したんだということなんじゃないかなと思いますから、まあ話は最後まで聞かないとですね、なかなかわからないという問いでありまして、これで全てが終わりということはそれは全くないと思うんですね。しかしやっぱりこの体制が変わるときってのはですね、いろいろとやらなきゃならないことが多いと思います。物価が跳ね上がることもありますし、それから様々な公的サービスが止まることもある。これからですね、いろんな意味で、その企業がですね、新陳代謝を激しくしますから、なんていうかね、倒産失業がですね、相当出てくることは、これはもう避けられない事態だと思うんですね。今、やっぱりものすごい、やっぱりね、その、見えないところで不景気広がっていますよね。給料減らされたりですね、住宅ローン払えなくて家取られたりという数、人たちはものすごいですもんね。なんかアメリカの方ではですね、もう6月の、住宅の差し押さえ件数が30万件超えましたね。ということはアメリカでは1日1万件がですね、家が差し押さえられてるわけで、1万家族がですね、路頭に迷ってきてるわけですよね。毎日ですよ。これとてつもない異常事態で、で、ゴールドマンやモルガンが相場張って大儲けしたと喜んでますけどもね、とんでもない話ですね。ああやって相場張って大儲けした連中って、今度相場が反転した時全部やられちゃいますからね。98年のロシア危機はまさにそうでしたからね。なんか本当にだからもう、そういう意味では、金融の体制転換もですね、それはもう本当に目前に迫った出来事なんじゃないんでしょうかね。だからそうなるともう、ドルなんかもうおしまいですよね。で、だから金融っていうのは、最終的にどうです？ロックフェラーはもうこけちゃって、ロスチャイドがですね、最後、まあ、方法の手になりながらなんとなく今抑えてるんですけども、これも今度来る第三次危機でおしまいですよね、ロックフェラーもね。そしたら、これは本当に何て言いましょうかね、世界は新しい時代に突入しますよ。西ヨーロッパがね、400年、500年かけて作ってきた覇権っていうのがですね、 これで本当にこれ壊れちゃうんじゃないでしょうかね。まあアメリカと違ってヨーロッパはもう少し頭いいですからね、アメリカ人みたいなバカな真似はあまりしないんですけども、逆に言うとアメリカはそのヨーロッパに上手に使われてきたわけですよね。特に第一次世界大戦後のヨーロッパ、あのアメリカというのは、ヨーロッパを、あ、失礼、第一次世界大戦後のヨーロッパというのは、いかにアメリカを上手に使うか、自分たちの目的とする世界支配のためにいかにアメリカを上手に使うか、生かさぬよう殺さぬようアメリカをいかに上手にですね、まあ操縦するかが、まあ話の本質だったわけですね。しかしやっぱりソ連の崩壊後アメリカは暴走したわけですよ。で、これをヨーロッパは止めきれずに、あるいは無理に止めようとした部分から崩壊が始まって、で、結局ですね、ヨーロッパも一緒に吹き飛ぶことになったわけですよね。まあ、なんて言いますか、親戚ですからね、アメリカとヨーロッパというのは。まあ、その親戚の内輪もめからですね、全部、母屋がひっくり返るという、誠にもってですね、皮肉じみたですね、出来事が今、こう、起きつつあるわけですね。で、問題はやっぱりそのヨーロッパがですね、どういう形でこれ、事態を収拾するかですね。まあ、ドルがずっこけても一応ユーロがあるということではありますけども、しかしこのドルがずっこけるということは、まあ、アメリカは機能しなくなるということですから、あれでしょう、そのアメリカの軍事力だってですね、ソビエトと同じで、自分の国の経済崩壊したら、海外にいる軍隊なんか維持できなくなりますから、これ全部引き上げになりますよね。そうすると、アメリカの経済力や軍事力を使った、利用した世界統治はヨーロッパできなくなります。ヨーロッパってのはその本当に抜け目がないですから、いろんなですね、ルールを世界中に課してね、それでこう、世界を動かしてるわけですよ。でもそのルールをっていうのはですね、その、まあ、お金や、それから武力で強制しないとですね、なかなか広がらないところがありますから。だからヨーロッパというのは、まあ、ね、アメリカがなくなっちゃうとですね、まさに裸の王様で、いろんなことを言うんだけども、結局誰も耳を貸さないという状態に追い込まれていくんじゃないでしょうかね。で、同時にそうなるとですね、80年前の世界大恐慌と同じで、アメリカ、イギリスが先にこけたと。その時ヨーロッパ大陸が大丈夫だった。金を持っていたから。しかし、そのアメリカとイギリスがこけたことによるものすごい不況がヨーロッパ大陸に襲ってきて、で、ちょっと数年遅れてヨーロッパ大陸も大恐慌になると。まあ、こんな感じなんだろうと思うんですね。ですからやっぱりアメリカとイギリスがこれでこけますとですね、やっぱりヨーロッパ大陸もほどなくしてですね、こけちゃうんだろうと思うんですね。これはすごいことですよね。だから本当に世界を、まあ、国連なんかそうですよ。国連なんかまさにヨーロッパが実質的に主導してですね、動かしているわけですけども、こう世界の人たちがこの集まって話をする共通の基盤みたいなものをヨーロッパが提供しているわけですけども、まあ、それがなくなっているってことになるとですね、いや、これは世界は相当姿が変わるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの間も NHK のですね、番組見ていてつくづく思ったんですよね。NHK が今回の金融危機は何で起きたんだと、松平さんをその司会者に据えて、番組やってましたよね。最終回見ていてつくづく思ったんですけども、まあ、一つ言えることは、金融テクノロジーなんかそうですが、どんなに精緻な理論であっても神の許しのないものは絶対に成功しないということですね。アメリカのハーバード大学もそうです。金融テクノロジーもそうです。そこにものすごい情熱を人々が費やして、で、いいものを作ろうと思って努力するわけですが、結局作られたものがモンスターになってしまうかどうかっていうところがポイントで、やっぱりその神の許しのないものはやっぱりモンスターになっちゃうんですよね。で、許しがあるかないかって、なんとなくわかるんですよね。私もだからやっててですね、これは変だと。なんか結局金儲けの道具でのおかしなことになっちゃうと。言うんで私ももうね、やめちゃったわけですから、十何年前に。やっぱりなんかですね、あの時全部やめときゃよかったですね。だって87年のブラックマンデーの時に、もう金融理論、オプション理論って破綻してることわかってたんで、あれでやめればよかったな。しかし全然やめずに97年のアジア引き、8年のロシア引きもやっちゃって、それでも懲りずに今回サブプライムでやったわけですからね。だから言ってみれば天は相当ですね、チャンスを与えてくれてましたよ、我々に。悔い改めるね悔い改めるチャンスを与えてくれたんだけど、何にもそうしなかったもんね。で、最後はとことんまで行っちゃうわけだから、やっぱりこれはね、人間の問題ですよね。どう考えて、でもどう考えても、だからその時に全てを破壊する道具となったわけですね。まさにモンスターと化したわけで、まあだからそういうことを考えるとですね、本当に そう、精神の問題ですよね。やってる人の精神の問題。なんでこの仕事してるんですか？ただ単に儲かるだけだと。もっと儲けたいんだと。もうそれしかないとですね、やっぱり暴走しますね。で、ルールによってですね、それを止めようなんていうけどね、ルールを守る人がですね、昔の武士みたいに金に触らない人とかね、そういうんならまた別なんだけど、アメリカなんか見てるとわかりますけど、ヨーロッパもそうかもしれませんが、もう経済のプレイヤーも政治のプレイヤーも大金持ちで利害が一致してるわけですよね。これじゃルールなんかなるわけがないよね。やっぱりまあそういう人間のおごり高ぶったものはこれでおしまいだと、まあはっきり天がこれ決断を出したんじゃないんでしょうかね。まあそれと同時にね、この世界のルールを一つにするっていうことの危うさがなんかよくわかりますよね。じゃあヨーロッパがずっこけると、アメリカもこけた上にヨーロッパまでこけたと、ヨーロッパ大陸まで。と世界はバラバラになるって言いますけども、逆にバラバラになった方が世界は安定するのかもしれませんね。バベルの塔はそうですよね。みんなで言葉が一つになってバベルの塔を作っちゃったと。神も恐れぬようなことになったと。で、バベルの塔が壊されて言葉がバラバラになったって言いますけども。どうもなんかよく考えてみると、ルールがバラバラの方が、実は世界は安定するんじゃないでしょうかね。じゃあその食料問題とかエネルギー問題とか、地球大のですね、問題はどう考えるなんて言うんだけども、ああいう地球大の問題の多くは、世界が一つになっちゃったことによって起きてる問題なんですよね。世界が一つになって起きちゃってる、あるいはその経済とかですね、人間の欲望が肥大化しすぎて起きている副作用なんですよね、あれ。だから逆に言うとね、まあ本当にその世界との交易はそれはあるんだけども、今みたいにですね、何でもかんでもですね、世界中相手をするんじゃなくて、それぞれの地域でですね、まあある程度その自己充足的にですね、完結するような経済を作っていけばですね、そんなに激しくですね、世界が一度にこの激しく振動するような経済なんてことは起きえないしね。あるいはそのルールが違うからこそですね、いろんな人たちがいろんなこの働き場所を得られるわけで、むしろ木の花咲かせやすくなるわけですから、だからむしろこのルールなんてのは世界一つにしない方がですね、むしろやっぱり安定するんじゃないですかね。よく考えてると、じゃあ今回の危機のね、金融危機の原因はどうなんだっていうことはいろいろまあ、最終的にはこの規制の問題とか言われるんですけども、金融市場が大きくなりすぎたら、規制は無理ですよね。それは無理なんですよ。やっぱりこの原子炉の大きさが決まっていたらですね、それ入れられるウランの量と申しますが、核反応のですね、核分裂反応の規模はもう決まっていくんだね。これ以上やったら限界っていうのもあるわけですね。で、市場がでっかくなっちゃうと、あるいはその自由が広がるっていうと、規制はできないですよね。制御棒をですね、もう制御棒で制御できなくなるわけね。だからルールを一つにすることで、むしろかえって世界はですね、不安定化している。だから逆に言うとヨーロッパは、世界に一つのルールをですね、強制することで、そこから金儲けしてると。アメリカ人みたいにですね、じわっと動脈の、アメリカ人みたいに動脈を切ってじわっと血を吸うんじゃなくて、まあ、その、ね、ヒルが吸い付くみたいにですね、血を吸うのがヨーロッパ式ですから、そんな形でですね、ずっと金儲けをしていて、今でもそれ続けようと思ってんだけども、どうも我々この辺でそういう呪縛から全部こう、抜け出した方が良さそうですね。それとはもう一つ言えることはですね、ここまでこの世界極まってきますと、じゃあ自分のとこで自分のやりたいようにルール作れと言われてもどうしていいかわからないところだらけなんですよね。何せその過去500年ぐらいのこの近代の時代にですね、近現代の時代に伝統的な生活だとか物の考え方だとか捨てちゃったところも多いし、あるいはもう昔のものはね、古すぎて使い物にならないってところもたくさんあるわけですよね。と、こういうところがゼロからもう一回自分たちらしい国を作り直すってのは大変なことですよね。でもそれ以外にこれ道はないんだろうと思うんですね。結局ですね、自分とこでどうしていいかわからないから人の真似をするわけですよ。人の真似をするから、中途半端な競争に巻き込まれちゃって、すなわち自分が勝てる見込みのない競争に巻き込まれてしまって、で、結局ですね、消耗して終わりだと。新興国にしろ、途上国にしろ、先進国の一部にしろ、そういうことずっとやってきたんじゃないのかな。もっと自分がしっかりすればですね、そんな変な競争に巻き込まれないで、ピエロみたいなことやらないでもね、ちゃんと国がその回るわけですよ。でもなんかですね、そのヨーロッパやアメリカが笛を吹いてですね、金を持ってくれもピエロみたいに踊っちゃってですね、ねえ、そのなんか、 結局元も子もなくなっちゃって、儲かったのはヨーロッパアメリカだけだったと。でそうやって儲かった連中もですね、相場で全部金吹き飛ばしてみんななくなっちゃったと、こういうことですからね。やっぱりこのなんつうのかな、国のリーダーそのものがですね、やっぱり見ている場所が間違ったんですよね。というかこれからは同じじゃ無理なんですよ。結局世界と競争して自分が生き残ろうというのは無理で、その能力があるとかないとかいうのは、一つの物差しを当てて、この物差しが物差しで高いところにいるか低いところにいるか、それだけの話ですからね。それがやっぱり競争したってね、それはダメな人は永遠にダメになるだけですよね。この花咲かせるってのは全然違うんですよね。一つの物差しでみんなを測らないというところにですね、この花を咲かせるっていうことに良さがあるわけで、ですからそう考えるとですね、これはやっぱ世界のルールは一つにしないで、それぞれの国が自分たちでその、まあ、試行錯誤的に自分たちの行き場所を見つけて、当然近隣諸国との交易なんかやるわけですけども、今みたいにですね、交易のために国を動かすってんじゃなくて、交易は必要だからやるって程度にしといてですね、まあ基本的には国内を中心にその国らしい木の花を咲かせると。だから全然違うタイプの国々がね、たくさんある世の中にあると、こういう形の方がやっぱ世の中安定するんじゃないかと思うんですよね。で昔と違って情報だけはね、素早く流れるわけですから、山の向こうにはですね、鬼が住んでると言って鬼退治に行く必要もないしね、向こうに住んでる人たちの様子もよくわかるし、逆に言えばですね、まさにその漁師の世界ですよね、電子は自由に移動していくわけですよ。向こうがいいためは向こうの国に行く人もいる、こっちがいいためはこっちに来る人もいる。まあそうやってですね、それぞれの国がそれぞれらしい生き方をしていると、まあそこに住む人もね、自分でその住む場所を選ぶことができますよね。とにかくこの、近代という時代は物差し一つなんでね、一つの物差しでどこにいるかを競ってたわけだから、こんな競争じゃですね、みんな疲弊して終わりになるわけで、それはやっぱり変えなきゃいけませんね。そうするとやっぱりね、教育ですよね。世界は本当に教育ですよ。本当にね、今の時代ですね、今なんか仕事ができないとそれでおしまいだと思う人や国が、組織がものすごく多いんですよね。やっぱり時間をかけてその変えていくっていうことの醍醐味をみんなもっとね、真剣なんだけどダメですよね。それから時間をかけて変えていくときにはですね、ものすごいいろんなね、フリクションが起きるんですよ。紛争が起きるんですよね。葛藤が起きるんですよ。喧嘩もあるんですよ。ね、で、そういう、やっぱりね、葛藤をくぐり抜けていかないと。今なんかね、こう、葛藤が起きたら全部そこで何もしないと。ね、それこそ養老院でですね、静かに暮らしてるみたいなのが一番いい生活だみたいな思ってるけどね、それは全く違いますよね。やっぱり人ってですね、そのね、組織でも生活でも国でもそうですが、変わるときはね、のた打ち回るんですよ。のた打ち回って生きる試練の極限まで追い込まれたところからね、人って本当に新しいエネルギーが出てきますからね。だからやっぱりこの乱世というものはですね、やっぱり非常に大切で、いろんなことがこう起きるんですけども、そののた打ち回るところからね、やっぱり次は開けるんですよね。まあそう考えてくるとですね、この体制の転換というのはですね、ものすごく大きなもんだと思いますよ。それはただ単にですね、日本でね、衆議院議員選挙があって、与党が野党に、野党が与党に、与党が野党に変わるという、それだけのものでは全くないと思うんですね。で、だからもう相当長い時間をかけてですね、世界システムも変わっていくんでしょうね。やっぱり最後はヨーロッパですよ。ヨーロッパがいろんなことを日本にも言ってきますから、ヨーロッパの要求に応えようとすると民主党だってですね、日本人の、ね、精神と合わなくなっちゃって、そりゃ厳しいことになりますよ。まあアメリカはもうみんなね、見放しちゃってるから、まあ大体わかりやすくていいんだけど、ヨーロッパはしぶといですからね、あいつらいろんなこと言ってくるとね、日本人もみんな参っちゃいますからね、民主党は一番そこで立ち止めるんじゃないかな。まあとにかく前から言ってるようにですね、次の民主党政権はですね、まず現実をありのまま国民に公表して、で未来のビジョンを作って、でそれに向けて現場の分かってる人たちをね、集めてくるしかないですよ。すごく忙しいと思いますよ。政治家だけでは仕事はできないってことですよね。本当にね、国の立て直しなんか政治家だけじゃ絶対できないわけですから、みんな協力がいるわけですから、で本当に各分野の仕事できる人を集めてこなければね、国の立て直しなんか絶対できませんから、そうやって日本中あるいは世界中から仕事ができる人、現場の分かる人、熟練の分かる人、思いの高い人、研修の高い人をいかに集めてきて、で良いチームを作るか、日本再建のチームを作るか、 これがですね、次の政権の一番重要な仕事ですよね。だから本当にね、政治家だけがね、変わったって絶対日本は変わらないんですよ。政治家のリーダーシップで、日本全体のリーダーシップとチームワークが変わらなきゃいけないんで、そのためには各分野で、本当に人が入れ替わってね、で、本当に仕事できて、熟練できて、現場が分かって、能力が高くて、まあ、見識も高い人たちを中央に集めてきて、国家機能の再建というのをやっていかないと難しいですね。まあ、とにかく考えればですね、やらなきゃならないことは本当に山積みだと思いますね。まあ、そしてこの乱世があるからこそ未来が開けるわけでね、まあ、頑張っていかなきゃいけないと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、体制解散ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。